こんにちは。
こんにちは。
参政党 DIY スクール入学案内をスタートします。今回は神谷さんにいよいよスタートする参政党 DIY スクールについて、その立ち上げの動機の部分からどんなことを広め伝えていくのかという部分ですね、詳しく聞いていきたいと思います。神谷さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いよいよスタートということで、これまで参政党の YouTube などの媒体ではですね、いろいろとスクールでこういうことやりますよというお話はされてきていると思うんですけども、今回改めてですね、いよいよ本格的に開校していく上でスクールの全体像をですね、聞きたいという方もいらっしゃると思いますので、
はい。
改めてですね、また深掘りして突っ込んで聞いていきたいなと思うんですけども、
はい。
まずそもそもですね、この参政党 DIY スクールをこの立ち上げた目的ですね、その趣旨の部分についてお伺いしていきたいんですけども。
はい。この趣旨はですね、文章にもいろいろ書いてきたし、何度も言ってきたんですけど、結局、一番の目的はもうみんなで日本の未来をちゃんと考えて、必要なことをきちっと提案していこうっていう、そこにつきますね。はい。で、本当はこんなこと僕らがやらなくても、今ある政党とか、テレビとか、もっと言えば学校教育でちゃんとやっといてほしいわけですよ。けど、そういうのってどこもやってないなと思ったんですね。例えば、これも何度も僕 CGS とかって自分の YouTube でも言ってることなんですけど、今の日本の制度って占領期に作られてるじゃないですか。い
そう
ろ
で
んな
す
も
ね。
のが、教育制度もそうだし、あと社会保障の問題もそうだし、今の自衛隊もそうですよね。自衛隊、そうですね。自衛隊も警察予備隊として始まってるんで。だから、すべてアメリカの統治下に作られたものが、いまだにずっと残ってるっていうこと自体、僕はすごく違和感を持っててですね。で、何のためにアメリカが日本を統治したかって言ったら、もうそれは公文書でも明らかのように、日本を弱体化するためでしょ？なんで日本を弱体化するために作ったシステムがいまだにいっぱい残ってんだということが僕の一番の取っかかりで、それをやっぱり変えていきたいっていうのが僕の政治へのモチベーションなんですよね。ただ別に全部が全部変えろって言ってるわけではなくて、今の日本に合ったものに変えていきたいわけなんですけど、それにはそもそもね、その今日本にある制度の制度趣旨とか、日本人がどういうふうにやっていきたいのかっていうことを、もう一回今を生きる我々で考えていかないと変わらないじゃないですか。
そうですね。
にもかかわらず、そういう問題提起は学校教育でもされないし、マスコミもしないし、ただただみんな日々起きる問題についてね、わーわーわーわー騒いでるだけで、その根本原因を考えて、制度の元から変えていこうっていう発想が今の日本人にないんですよね。だから、そんなことやってたらいつまで経っても政治良くならないでしょと、教育も変わらないでしょというふうに僕はずっと言い続けていて、で、8年前から CGS という番組を作ってそれを訴え続けてきましたし、2年前から意識改革大学っていうこのね、参政党 DIY スクールの元になるスクールを実際にやってきてですね、で、そういうことをきちっと皆さんに、まとめて伝えたらどういうふうな変化があるのかっていうことはもうすでに実証済みなんですね。で、結果、やっぱり今まで政治に関心がなかったような方々も、もっとやらなきゃ、もっと自分たちで何かしなきゃっていう意気込みになってくれているので、今回は、そういう、CGS や、また、意識改革大学で培ったノウハウを、こう皆さんにもっとシェアしてですね、やっていこうと。いうことで、政党 DIY スクール、参政党 DIY スクールを立ち上げたという、その流れになります。
なるほど。その思いについてはですね、これまで参政党の動画の中でも、和也さんや渡瀬さんたちとのね、対談の中でもいろんな形で語られていますけども、今回ですね、ようやくその思いが形になって、実際にスクールという形になっていくということでね、政党が教育機関をオープンに作って、そして募集して運営していく、しかもそれがオンラインがベースになったものっていうのは、本当に日本の歴史上ある意味初めてなわけですよね。
そうですね。はい。今までどこの政党もやってこなかったことだと思います。 だから発想が違うんですよね。他の政党っていうのはとにかくまあ選挙を目的にしているように思っていて、で、その、どうやったら選挙に勝てるかということで、こう、一生懸命政治活動をやってるようには見えるんですけど、その中で一人一人の党員さんの教育をしたり、まあ、党員にね、なってくれる人に対しての教育をしているっていうところが見当たらなかったので、僕は、まあ、時間はかかるって言ってみんなに、いろいろ、注文も受けてるんですけど、でも時間かかってでもいいからそこからやりたいって思いで、ゼロベースで党を作ったので、だから政策も具体的にはまだその最初から明示してね、やるんじゃなくて、集まってきた党員の人たちに、ある程度意見を聞きながらまとめていこうっていう、そのまあ、めんどくさいっちゃめんどくさいんですけど、そのプロセスをきちっと取ってるんですね。
なるほど。
だって自分たちで考えて自分たちで作っていかなきゃったら自分たちの党にならないじゃないですか。
まあ、結局誰かにお任せするっていう感じになっちゃうわけですよね。
そうなんですよ。だから日本全体がそうなので、もうそれが当たり前になってるんです。まあ、ことはあれですけど、お任せ民主主義ですよね。1票だけ入れとくから誰かやっといてっていう、そういうことなんですけど、ただ、それでやってきた結果、今回のコロナとか見てたらですね、とばっちり来てますよね、みんなにね。
そうですね、巡り巡ってやっぱり最終的に僕ら一般国民のところに流れてくるわけですからね。
だからやっぱりちゃんと普段から考えて、で、やっぱり、なんだろう、自分たちの本当の声の届く代表を送り込んどかないと、有事の際には困りますよね。そういうことを皆さんも肌で感じておられる時期だと思うので、そういう意味では、この参政党をスタートして、こういうスクールを作るにはいい時期かなとは思ってます。
そうですね、まあ、ある意味追い風にもなってるタイミングかなとは思うんですけども、やっぱその既存与党だったり野党だったりのそのあり方みたいなものに疑問を持ってる人がすごく増えてるなというふうに思いますし、実際にその投票先がないんで困ってますっていう人の声がね、リアルに、まあ、この参政党のチャンネルのね、YouTube のそのコメント欄とかにもすごくたくさん書かれていたりするので、まあ、本当に今、その政治の世界に、政治界隈に一石を投じるベストなタイミングかなと思いますね。
ね、まあ、まだまだね、僕らの発信量が足りないんで、認知度は低いですけど、でも、まあ、こういうスクールをね、やっていく中で、僕は本当に党員の皆さんに発信者になってもらってですね、どんどん周りの人を巻き込める人になってもらいたいんですよ。ので、この参政党 DIY スクールのメインはですね、実は人を巻き込むことなんですね。葛西さんっていうね、ちょっとアメリカでも勉強された方に、メインの講師していただいて、もう彼だけがずっと毎月出るんですよ、講師として。で、彼に教えてもらうのがコミュニティオーガナイズングっていうことで、こう、どうやってみんなを巻き込んで一緒に運動を広げていくかっていうね。これはどっから持ってきたかっていうと、アメリカの、まあ、マーティン・ルーサー・キングとか有名ですけど、公民権運動とかね。あとは、オバマさんも黒人初の大統領じゃないですか。だから彼がどういう形で、こう、黒人ながらに大統領選に打ってたのか。まあ、いろいろね、裏の事情もありますけど、一応、表の活動ね。
表の、
そう、表の
ビクセ
活動、
ル。
そう。だからやっぱり選挙って表と裏があるので、一応表向き彼らがやってた活動はこういうことですよ、というようなことを理論化したものが、まあ、コミュニティオーガナイズングっていう、まあ、一つの学問としてアメリカではなってるんですね。これを、こう、まあ、日本で多分、政党でやるのは僕らが始めたと思うんですけど、皆さんとシェアして、まあ、実はでもこれね、僕ね、ちょっと葛西さんからストーリーっていうか構成は聞いたんですけど、偶然なんですけど、僕が今までこう活動してきたことと結構近いんですよ。まあ、ざっくり言うと、まあ、まずなんでこれをやるのかっていう自分のストーリーを語ってね。で、どんどんその、なんだろう、ストーリーを語りながら、相手のストーリーとかもどんどん作っていってもらって、で、共感してもらって、で、最後は一緒にアクションを起こしていくっていう、まあ、まさにこの僕が CGS なりですね、この意識改革大学なりを作ってきた、そのノウハウがなんか一つの体系化されているものになっていたので、だから、まあ、手前味噌ですけど、僕みたいなのが100人ぐらいいてくれれば、大きな党ができるんですよ。何もないところから問題提起して、で、仲間を集めて協力してもらって、やっていくっていうですね。それを一人一人が思いを持ってやればですね、 本当に僕が何十人かいれば、大きな塔ができちゃうみたいですね。はい。で、ただ、それは僕は自分で、まあ、見よう、なんていうか、手探りでやってきたので、はい。なかなか僕自身教えられないんですけど、それを、まあ、学問的にある程度体系化すると、コミュニティオーガナイジングっていうものになるのかなと思ってですね。それをまず皆さんに学んでもらうと。
なるほど。
ただ、まあ、それだけでは運動論にしかならないので、まあ、もう参政党に入ってくださってる方、勉強をいっぱいされてる方もたくさんいるんですけど、まだまだね、ちょっと、なんていうかな、人間、誰しもそうなんですけど、YouTube とかだけで勉強してると、知識の偏りがあって、なんかこう、国防には強いけど、教育はダメとか、まあ、教育とか国防とかは強いけど、経済はよくわかってないとか、そういう方あるじゃないですか。だから今回は、一応、まあ、十分ではないんですけど、6つテーマを設けて、歴史、教育、それから、メディア、そして、なんだ、国防、それから、まあ、情報発信に、最後が、政策論というか、戦略論というか、はい、そういう話ですね。まあ、一応、僕が主要な、まあ、議員とかをやるのにあたって、主要な学びっていうのは一応入れたんですね。で、それぞれの分野の専門家の先生を集めてきているので、まあ、十分な量とは言えませんけど、入り口としてはかなり、はい、皆さんに、役立つものを集められたと思うので、そういう政治に関わる基本的な知識をみんなとこう横に座ってる方々とね、共有し、それを使ってどう運動を広げていくかっていう、それを学んでもらうのが、この参政党 DIY スクールですね。
なるほど。神谷さんが運営されていた意識改革大学と、まあ、コンセプト的に似ている部分っていうのはあると思うんですけども、この参政党の DIY スクールと意識改革大学との違いみたいなものはどういったところになるんでしょうか？
意識改革大学はあくまで情報をシャワーのように入れて、自分の意識を変えましょうねということが一つのゴールだったわけですよ。そこからのアクションということで触れてなかったので、とにかく情報をいっぱい浴びて、今までちょっと眠ってた自分のをね、ちょっと叩き起こそうぜみたいな、そういうメッセージでやってきたんですが、もう2年もやって結構目が覚めた人もたくさんいるので、意識改革ができてるので、じゃあ次は自分は変われたんなら人をどう変えるかっていう、もう一段階上の学びを今回 DIY スクールでやろうと思ってるんですよ。だから意識改革大学よりも、まあ情報量は意識改革大学の方が多かったですよ。ただ、この DIY スクールはその次のステージのアクションをどう起こしていくかというところをやるので、そういう点では意識改革大学の一個上に位置する場所にありますね。
なるほど。まあ、政党として運営していくっていうのもね、またかなり違ってくる部分なのかなと思いますけども、まあ、ここで学べること、かなり具体的で現実的なテーマがメインになっていくと思うんですけども、これを学ぶことによって実際にその発信力だったり、その巻き込んでいく力だったりとか、そもそもその政治にかなり具体的に入っていく、例えば選挙とかですよね。多分それに関する公職選挙法とか、そういったかなり具体的な細かい部分までテーマとして取り扱っていくことになるとは思うんですけども、この参政党 DIY スクールで参加して学ぶことで、実際にどんなふうに成長できる見込みがあるんでしょうか？
ちょっと訂正すると、細かい公職選挙法とかは、実は応用編でやります。
なるほど、応用編っていうのがあるんですね。
そう、今回がまあ、ある意味基礎編みたいなもので、基礎編で、まあ、繰り返しになりますけども、どういう自分になれるかっていうと、どんなジャンルの話も一通りこう政治に関わるものができて、さらにこう自分がなぜそれを大事だと思ってこう生きてるのかっていうことを人に伝えられる、そういう人間になると思います。今まで皆さん、インプットはね、日本人結構受験勉強とかやらされてるから得意なんですけど、アウトプットだったり巻き込み力が弱いんですよ。だから、なんていうんですかね、恋愛に例えて言えば、こう、自分の日記とかは結構きっちり書けるんですよ、日本人。綺麗な字で、ちゃんと書式整えて。じゃあ、それをラブレターにして相手に届けられるかとか、そっから一個デートに誘って、 自分のことを好きになってもらえるか、うん、一緒にねパートナーになってもらえるかっていうと、そこはまだまだちょっと拙い部分なので、
うん、
恋愛に関して言えば日記の書き方じゃなくてラブレターの書き方と、あとデートの誘い方、デートの盛り上げ方みたいな、
うん、
そういうところを、まあ、ちょっとチャラい話して恐縮ですけど、うん、身につけられるスクールにしたいなと思ってます。
なるほど。では具体的にですね、このスクールの中身について聞いていきたいなと思うんですけども、
はい、
はい、スタートは、まあ、申し込みスタートが6月の5日夜8時からと、はい、
そうですね、
うん、いうことになっていると思うんですけども、
はい、
でそこからそのスタートした後ですね、実際にこの申し込みがあって、うん、そしてその後の、その授業のスケジュールとかですね、どれぐらいの期間でどういうふうに、はい、ペースで進んでいくのかっていうところをお願いします。
はい、キャンペーンが6月5日から12日っていうのが早期キャンペーンでありますと。で実際に1回目の授業は7月の23、24のこの祝日の2日間がスタートなんですね。それからもう8月、9月、10月、11月、12月と月2回ずつ連休もしくは土日を使って、東京で、ライブ講義を行いますと。で1日だいたい8時間なんで、まあ、8×12 で、はい、大体100時間弱のですね、講義が、うん、行われると。まあ、月にすると月16時間ぐらいですね。
うんうんうん、
で、講師は総勢23名、
うん。
はい。で、ジャンルに関してはさっき言った通り。で、あとは、通学っていうのはもう多分通学から埋まるんで、70名ほど限定で、うん、
はい、
そして、あとはもうインターネットの中継で見ると。で、うん、これのポイントはライブ配信で見れるので、皆さん自宅にいながら。うんうんうん、だからライブで見るっていうことは同時にその講師に質問することもできるんですよ。
うん、
うん、今までそのネット配信とかあったと思うんですけど、それってリアルタイムじゃなかったと思うんで、まあ録画で見るだけで終わりますよね。
うん、
うん、そうじゃなくて今回はライブ配信で見れるので、自宅にいながらライブで見て講師に質問も投げれるという、そういう設計にしてますんで、これかなり大きいと思うんですよね。なかなかやっぱりその場で疑問って投げとかないとね、先生に直接聞くことできませんから、
うん、
参政党の骨、ね、事務局に質問投げられても僕ら答えられないんで、先生じゃないから、うん、ですので、ライブ配信で質問ができる。それから、うん、あと、まあ、通学の方も通信の方も、まあ、半年間以上はこの録画が見れるんで、分かんなかったところは繰り返し聞けると、
うん
うん、いうそういう学び方ができますね。
うん、なるほど。やっぱりその場で湧いた疑問はその場で解消しておかないと、もうそれ解消するチャンスってなかなか訪れないですからね。
そうですね、うん、分かんなかった、まあ、先生一人一人のご意見もありますしね、
うん
うん、
そこは、まあ、前後の流れとか文脈があってのその質問とか発想っていうのがあるので、その先生にね、あとでまた別の講演会とかで会った会う機会があったとしても、そこでね聞いても、え、何の話みたいな感じになる可能性もありますから、ね、
僕もありますよ。あれはどういう意味だったんですかっていう、あれって何ですかみたいな、うん、いやこの間こんなこと言ってましたけど、忘れた時ありますからね。
うん、あります、あります、うん、
だからまあその時に聞くとか、まあ、あとはやっぱり、うん、一番いいのはこうなんかおすすめのね、こういうことでこうどういう本を読めばいいですかとか、
うん、
なんで先生はそう思うようになったんですかとか、そういう突っ込んだ質問が生だとどんどんできるんですよね。
うん、
うん、そういうのはなかなかね、なんかこの単語が分かりませんとかって調べたら分かるじゃないですか。
そうですね、う
ん、そういうのは別に自分でやってもらえばいいと思うんですけど、その先生の思いとか、うんうん、あと他にね、そういうこと言ってらっしゃる先生いますかとか、うん、他にどういう意見があるんでしょうかとか、
うん、
そういうのは一個一個ね、その場で聞いていかないと流れていっちゃうんで。
そうですね、
うん、それが、まあ、今回のスクールのでかいところかなと思いますね。で、まあ、あとはその、じゃあこの半年間学んで、いや、俺はもう将来政治家になるぞ、参政党から立候補するぞっていう人には、もう選挙出る人向けのコース作る予定ですし、
うん、
あと自分は政治家にはなりたくないんだけど、でも政治家を身近でサポートする選挙ブレインやりたいとか、事務所スタッフやりたいとかっていう人向けのコースも作ります。
うん、なるほど、うん、そこが応用編という形になって、さっき言った公職選挙法だとか、もう具体的な本当に細かいリアルな実践の部分ですよね、
うん、
はそっちでお伝えするっていう感じ
になってくるんですね。そっちは本当に細かいんで、万人向けじゃなくてそっちやりたい人だけに向けてやらないと、
確かに。
万人にはちょっと合わないので。
そうですね、確かにみんながみんな、公職選挙法の第何条の第何項がどうのこうのとかって言われてもね、鼻長針でググースピーみたいな感じになっちゃいますからね。
そうです。そういうのはもう本当にそっちの分野に進みたい人向けに、インターネットで勉強できるようにしてもらおうかなと思ってるんですね。で、あとは、通学の方はね、毎月、12日間70名で同じ釜の飯を食うっていうわけじゃないですけど、かなり時間を共有するんで、絶対そこで仲良くなれるんですけど、通信の方がなかなか交流する機会がないと思うので、これから、年間で何回かな、6回ぐらいかな、合宿をやろうと思ってるんで、僕が。毎回20人ずつぐらいしかちょっと集められないですけど、何百人かいらっしゃるうちの、何十人かはですね、その合宿で交流してもらおうとも思ってます。やっぱり同じ思いとか考えの人たちが会うと化学反応起きるんで、そういうことをやっぱり皆さんにやってもらうと、なんていうかな、モチベーションが全然変わるんですよね。そういうことを、きちっと、場作りしていこうと思いますし、で、これ1期だけに終わらず、2期3期とですね、ずっと継続していければなとも思っているので、そこでね、今回は通信で聞いたけど、次回は俺は東京に通学するぞと。月1回ね、1泊2日で東京行くぞと。いうふうに2期以降してもらってもいいですし、とにかくね、講師の先生方もどんどん情報アップデートしてくださってますから、それはそうですよね。やっぱ僕もそうですけど、やっぱ勉強していかないと情報発信できないので、
そうですね。
そういう先生方を、20名集めるの本当大変でしたけど、でも僕だけじゃなくて、ボードメンバーの皆さんにも協力していただいてね、かなりいいメンバーが揃ってるんで、ぜひ楽しみに来てもらえばというふうに思います。
いいですね。かなり密度の濃い情報のシャワーがね、ここでも浴びまくることができるということですので、知的好奇心旺盛な方から、本気でこの日本の未来を憂えて何かやりたいと思っている方から、いろんな方にね、ぜひここで学んでもらいたいなというふうに思います。
特にもうすでに勉強なんかしてるよっていう人はですね、ぜひその勉強した内容を周りの仲間にぶつけてもらって、本当になんていうのかな、自分の思いがちゃんと人に伝わるのかとかね、そういうことも確認してもらうと、やっぱり知識だけで独りよがりになっててもですね、なかなか周りに伝わらないじゃないですか。
そうですね。
それを、自分のね、武者修行というか、そういう気持ちで来てもらって、やっぱり賛同者を増やしていけばですね、賛同者が増えないことにはどんだけいい意見も政治においては無力なんで、逆に言うと、どんなに中身なくても人を集めることができるとですね、それだけで政治力を持てるんですよね。そういう人いますもん、政治家で。
なるほど。わかりました。かなりこれまでになかったコンセプトのスクールで興味深いなと思うんですけども、これ実際にこの入学の手続きとですね、その金額といったところに関してもまたお伺いしていきたいんですけど。
まず金額は、通学が18万円ですね、このキャンペーン中は。終わると20万円に上がっちゃうんですけど、18万円。そして通信は、7万円のところを、キャンペーン中は6万円でというふうに考えています。そして申し込み方法はもう簡単で、こちらのページから申し込んでもらえばできますよということなんですけど、唯一気をつけていただかないといけないのは、この参政党 DIY スクールは参政党の党員になっていただいた方向けなので、今回初めてこれ知りましたっていう方は、先にこっち申し込みいただいてもいいんですけど、必ず党員申し込み手続きを参政党のホームページからやっていただかないといけないんですね。で、一般党員です。月1000円の党員になっていただいて、で、この参政党 DIY スクールを申し込むという手続きを取ってください。で、いや、月1000円党費として高いよっていう方いらっしゃるんですけど、1000円いただく代わりに、365日毎日僕らメール、音声メールマガとか送ってますんで、実はそっちでも結構勉強できるんですよね。ただこっちはもう本当にベーシックなところから始めてるので、なんていうかな、勉強してる方には最初は簡単すぎると思われるかもしれないですけど、 けど、まあ、歴史だったり、教育だったり、国防だったりですね、基礎的なところを毎日、音声で10分ずつ配信してますので、そっちで基礎を勉強してもらいながら、この三政党 DIY スクール応用編ですね。はい。応用を学んでもらえればな、というふうに思ってますので。はい。もうダブルで学んでください。はい。すごい量になりますよ。360×10 ですよね。プラス、この100時間ということなんで。はい。これ合わせて学んでもらったら、半年間で相当、ね、半年1年で相当の勉強になりますから、ぜひ、まあ、皆さん YouTube とかね、新聞とか見られてると思うんですけど、またそういった違う学校での勉強になりますんで、はい、ぜひ、学んでもらえれば嬉しいなと思います。
はい。ではでは、まあ、一通り今回この三省堂の DIY スクールに関しての入学案内ということでね、一通りの部分はご案内できたかなと思うんですけども、
はい。
まあ、神谷さんのこの関わっていくスタンスとかですね、ここでぜひ伝えていきたいメッセージみたいなものを最後にお願いします。
はい。まあ僕の立ち位置は最後になりましたけども、参政党の事務局長という立場です。で、この一番の役割は、これから参政党から立候補してくれる議員さんと、それから、皆さん、党員の皆さんですね、をつなぐ役割ですね。はい。で、他の党のように議員が主導権を持って自分たちでいろんなことが決めていって、で、党員がただのお客さんというふうになっている党が日本で多いんですけれども、参政党は党員が主役です。ですから、党員が考えたことを議員にちゃんと伝えて、議員がそれを形にしていくという、まあ僕らは近代政党モデルって言ってるんですけど、それをやっていきたいんですね。それには事務局がやっぱり一番大事で、党員の意見をちゃんとまとめて、議員がね、私利私欲で走ったり、まあ間違って利権に走ったりするとですね、猛烈にそれに対して、まあ意見を言ってですね、もう、時にはもう除名するというような、そういう、事務局でなければですね、党員が主役になれないので、僕は、皆さんの声をちゃんと議員の方々に届けていく、そういう役割を自分でやっていこうと思っています。ただ、議員にね、ああしろ、こうしろ、こうしてくれというふうに言うには、党員もやっぱり勉強しないといけないんですよね。あまりちぐはぐなこととか、自分のね、それこそ、党員も自分の私利私欲でやっちゃダメなんですよ。やっぱ世のため、人のため、社会のために考える。ね、その思いをちゃんと議員に届けるってしないと、ね、俺に金くれとかですね、うちの前に道路通してくれとか、ね、そんなことばっかり言ってたら、議員だってそんなこと聞いてくれませんからね。だから、議員と党員がきちっとつながるためには、議員のチェックをしないといけません。皆さんと事務局と一緒になって、議員のチェックもしないといけないんだけど、一方で、党員の、まあ、レベルっていうかな。知識レベルもそうですし、要望レベルもそうですし、やっぱりハイレベルなものを僕らがちゃんと持っていかないと、議員の人たちだってね、人生かけてやってくれるわけですから、そんなね、あなた方の私利私欲を叶えるために僕は議員やってるんじゃないよって思われないような、まっとうかつレベルの高い要望を投げていかないといけないので、そのためにはこういう学びの場が絶対必要なんですね。はい。ですから僕は、政党を作ると同時に、このスクールを作るということで計画してやってきましたので、まあ、その趣旨を十分にご理解いただいて、よくあるじゃないですか、情報配信ビジネスみたいなものね。それとはもう全く趣旨が違って、本当に政治を動かしていくために学びましょうっていうことなので、一人でも多くの皆さんにね、参加していただいて、まあ、仮に参政党が合わないっていうことだったら、途中で離党していただいても全然構わないんですよ。ただ、そこで学んだことは活かしてくださいねということで。僕は参政党という党を一つの学びのプラットフォームにして、皆さんがより政治に関心を持って、自分たちの力で社会を変えていこうという気持ちになってもらうことを期待してますので、はい、それぐらいの思いでやってますから、その趣旨をご理解いただける方に参加していただきたいと思っております。
はい。ということで、参政党 DIY スクール、いよいよスタートしていきます。近代政党が開校する初めてのね、スクールということで、かなり画期的な新しい、試みになっております。まあ、これから日本の政治に何らかの形で関わっていきたい、今の政治をどうにかするために、自分たちの国民生活をより良くしていくために、知識を学び、実際に行動して活動して、世間にアプローチしていきたいという方はですね、ぜひ参加して、学んで仲間を作って、そして 一緒に団結して行動していってもらいたいなと思います。それでは神谷さん、今回はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。